まりました映画の話したすぎるラジオ第259回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回大石さんちょっと参加できないということで2人で収録していきたいと思うんですけれども、まず番組全体にお便りいただいてますので紹介させていただきます。ではマリオンさんお願いできますか。
はい、 Q さんからいただいてます。最新回の俺たちのアナコンダ回聞きました。この番組で取り上げられる映画としては珍しくコメディで、しかも予告編を見たら私好みのバカバカしいコメディみたいで見に行きたくなりましたということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
映画に関心持っていただいたのは本当に良かったなって思ってるんですけど、あの回聞いてなんかそのそういう風な楽しそうって感じになれたのかなってちょっと僕不安があるんですけど、なんか
そうですよね、あの珍しくバチバチやってたみたいなというか
なんかそのコメディとして楽しむっていう雰囲気の回として撮れてないと思うんですよね、あの回
そうですね、なんかねまあそのやり取りが面白かったってことなのかもしれないんですけど、魅力は伝わってないし、
はい、
ネタバレあんましてないですよね、あの回よく考えるとっていう。
そう、なんか中身の話あんましてないんですよね。
そう、してなくて、
はい、
ちょっとやっぱりこうメタ視点で映画の、
はい、
映画業界の話とかなんかしたりとか、はい、ちょっとやっぱり、はい、いや僕もちょっと引き返して思ったんですけど、お二人がやっぱ真面目すぎると思ってそういうことじゃないじゃんって思ってとかで、
そうなんですよ、僕も編集して思ったんですけど、そういうことじゃねえんだよなっていうのをめっちゃ思ってて、
ね、
はい、でまあ、このポッドキャストって YouTube にも上がるようになってるんですけど、いや今回低評価つきそうだなと思いながらちょっとね
気がしますってなんか喋っといてあれですけど、
はい、いや喋ってて思ったんですけどね、僕らやっぱコメディ喋るの得意じゃないかもしれないなってちょっと
そうです、ね、
思っちゃったというか、うん、ロマコメとかね喋れると思うんですけど、うん、とことんおバカなだけのコメディって多分苦手な気がするなとは思って
まあなかなかね喋るのってっていうのとちょっと難しいのかなというか、まあ、僕好きですけど、じゃあめっちゃこう内容熱く語れるかっていうとちょっとまたね違う部分はあるのかなっていうのはありますけど、
はい、うん、いやまあいやそれでもね、それでも興味持っていただけたの本当良かったなと思いますいや
そうですねあでもちょっとあの回撮り終わった後からちょっと他の人とアナコンダの話してて気づいたんですけど、
はい、
ジャック・ブラックとポール・ラットがやってる役があるじゃないですか、
はい、
それぞれ、はい、いつもと逆だよねっていう話をしてて、
ほうほうほうほう、
どっちかっていうとジャック・ブラックがいつもだったらなんていうんですかね、こうトラブルメーカーというか、
はい、
場をかき乱すみたいな役が多くて、
はい、
ポール・ラットがそれに対してちょっと受けの演技をするというか、そこで困惑するというか、わーみたいな、巻き込まれるみたいなのが多いよねっていう話になって、あ確かにそうかもって思って、でだから今回ジャック・ブラックがしつこく感じなかったんだって思って、
なるほど、
そうなんか多分いつもだったら結構やっぱトラブルメーカーみたいな感じで場をかき乱しまくってうるさいなってなるんですけど、でそこが良さでもあるんですけど、ちょっとしつこい時もあったので、
うんうん、
今回逆なんだってなって、それはやるな、確かにうまいなってちょっと思って、うん、なんかちょっとそういう話をねするべきだったなって思いまして
ああなるほどな、だから単にそのコメディがテーマ的に喋りを広げにくいっていうのと、あと単純にコメディのコンテキストを拾えてなかったのかっていうのはちょっと今ありましたね。そうそうそうなんです
よ、ちょっと僕がもうちょっと文脈出せばよかったなっていうふうに思ったんですよね、はあはあ、ちょっとお二人があんまり見てなさそうだったので、なんか僕がもっと出すべきだったなっていうのはちょっと反省ですねこれはね、うん、
いやでもまあしょうがないです、この番組ほぼ台本ないので出たとこ勝負なんですよね、
はい、
ジャズです、ジャズ。
ジャズ。そうですね。ちょっと前回ちょっとあんまグルーブしなかったかもしれないっていう。
いやー、だからまあね、聞いてる人こんなんで聞いていただけてんのかなっていうのはちょっと
聞いてねえもらえてんのかなって思いますけど、いつも大丈夫かなって、
はい、まあ僕 YouTube とかもまあ見てたりするんですけど、やっぱちゃんとしてるやつって台本書いてるんですよね。
うん、まあそうか、まあそうですよね、大体、はい、そっか、うん、
でその上にやっぱ肉付けしていくじゃないですか、ライブ感を。
はい、
99ライブ感やなと思って
そうですよね、その場のノリと勢いで言ってるとこがあるので、はい、
まあ我々にやれるやり方がこれなんだろうなっていうのはあるので、まあ、
うん、
これで活かしてもらえたらいいかなってはい、まあお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、もう一つ番組全体にいただいているので紹介させていただきます。グラビトンボルトさんからいただきました。下すぎラジオの皆様お久しぶりです。ストーム太郎とオーサムギャラクシーというポッドキャストをやっておりますグラビトンボルトです。先日配信されていた大人になってからのヘアスタイルについてのトークを聞きました。当方高校2年ぐらいの時期から十数年坊主、あるいは坊主が伸びたやつ、おしゃれな言い方をすればベリーショートで過ごしているような人間なので、皆さんの美容室でワックスをつけてもらうかどうか、希望のヘアスタイルを伝えると似合うと思ったんですよと褒めてもらえるという情報には、なんというか驚きっぱなしでした。小学生からの馴染みの友達が成人後にワックスをつけてきた時に、整髪料じゃんと思わず口にしてしまったことを思い出します。ちなみに自分の坊主主義はワックスで頭をガチガチにしている同級生に疑問を感じていた時期に鑑賞したベン・アフレック・ザ・タウンの強盗集団の刈り上げっぷりに、これでいいじゃん、これがかっこいいじゃんと脳を焼かれたことが要因だと思います。もし万が一伸ばしたくなった時にはいろいろ教えてください。 PS 5月10日のポッドキャストエキスポ公式サイトのラインナップも見たんですが、皆さんも出展とかやるんですよね。自分は遊びに行く予定にしているので、お会いできる日を楽しみにしております。また我々オーサムギャラクシーでは4月25日にスピルバーグ特集をやる予定です。よかったらぜひ聞いてやってください。今後ともよろしくですと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのヘアスタイルの話、なんか良、はい、かったんですかねっていうのを。
そうですね、まあなんか良かったんじゃないでしょうかっていう風には思ってるんですけど、
は
あ、まああとあそこまで話が広がると思ってなかったので広げてくれたんですけど
いや、まあ普段映画の話からしかパーソナリティを出さないから、
うん、
こういう全く映画の関係ないところから人を出すっていうのもちょっとありなんかなっていうのは思って、まあ、今回だからこのお便りを冒頭に持ってきてちょっと聞いてもらいやすくしてみてるんですよね、構成を。
ああ、なるほど、はい、そうですね、確かにちょっと今回から変えてますけど、
はい、はい、いや、ちょっとこの機会に気にしてることを言いたいんですけど、
はい、
最近お便り少ないなと思ってるのでそう、お便りもらえるにはどうしたらいいのかなっていうのをねちょっと考えてたんですよ。
まあまあそうですね、まあなかなかね、お題映画のお便りとかも、はい、なんていうんですかね、その我々結構やっぱ公開初週のね土日に見てもすぐそっか何日後かとかにも収録しちゃうとかなので、
はい、
お便り送ろうにもなんか見てねえしとか、はい、もう結構あるかなっていう気はするんですけどね、まあしょうがないですよねそこはね。
そうなんですよね。でこれでね、例えばこの番組があと6みたいな規模でもう何十万人聞いてるとかってなったら、初週で見る人もボリュームがあるから絶対お便り送る人っているじゃないですか、
うん、
我々の規模だと1週目の土日で見る人そんないないから
いないですよ、うん、
その中からお便り送るって人ってなると、あやっぱお便りってそんなに来ないなっていうのが、うん、あるなと思って、どんな形でもいいからお便りをいただくためにもっとこう日常の話とかした方がいいのかなって、
なんかそんな気がしました。なんかこういうなんていうんですかね、間口の広い話題で、あこの人たちこんなこと思ってるの面白いと思いましたぐらいな、
はい、
なんか全然ねお便りとして送ってもらえたらすごい嬉しいなって思いますし、 なんかそこから自分の話してもらえたらね、はい、全然いいというか、今回のね、あの、グラビトンボールさんみたいな感じで、
はい、
うん、そう、確かにこう、ね、あの、髪の毛整えるのがめんどくさくて、やっぱ坊主とか、
はい、
こう、ベリーショートみたいにしてる人は確かにいますよね。
はい、
うん、
はい、いや僕も高校大学と坊主だったんで気持ちめちゃくちゃわかりますよ本当に。
あ、そっか、坊主だったんですね。
はい、いやもう大学とか下駄履いて坊主で大学の中行動してる正直大概な基人だったと思うんですよね僕。
うーん、あの、正直近づきがたいなって思いましたけど。
あと僕、まあ本当はあの坊主の方がいいんですよ、髪の毛どうこすのめんどくせえから、うん、ただ僕ね、あの、これももう一つ自分にとっての要素なんですけど、目つき悪いんですよ。
お
で、はいはい、髪の毛伸びてるとちょっと紛れるんですけど、坊主で目つき悪いとね、そのすごいんですよね、圧が。
あ、ちょっと印象がね、こう怖い感じになっちゃいますもんね。
結構僕初めて飲み屋で会った人とかに、お兄さん高飲みしてるねとか言われたことがあって、初対面の人にこんなこと言うやつおんのかとちょっと思ったんですけど、あ、なんかそんな風に思われるような目つきしてんねやなっていうのがあって、だからもうそれをごまかすのにちょっと髪の毛を長くしてるっていうのもあるんですよね。だからそのグラビトンブートさんなんか我々がちゃんとしてる側っぽい風におっしゃられてますけど、むしろちゃんとできてこなかった、
そうですよ、
結果ここにいるだけ で、
そ、 うです、
そんなあのちゃんとできてるような感じでは全くないですね。
ね、我々じゃ何の参考にもならんって感じがするんですけど。って感じで、うん、あとこうあれですね、あのザ・タウンのベン・アフレック、ベン・アフレックのザ・タウンを見て、はい、あの刈り上げっぷりがいいなって思ったっていうのは、確かにあれ、あの登場人物の全員刈り上げっぷりがいい映画だったなっていうのは確かに今こう言われて思い出しましたね。
僕見たことないんですけど、刈り上げっていうのは丸坊主ではなくってちょっとスポーツ狩りみたいな感じ
で。そうそうそうです、そうです、そうです。特にあのジェレミー・レナーとか、ちょっとジェレミー・レナー坊主目だったっけ、ベアフレックはちょっと坊主目だったはずだったんですけど、
はいはいはい、
そう、ジェレミー・レナーはなんかもうちょっと単発の刈り上げみたいな感じだったと思うんですけどね、ちょっと間違ってないかな、ちょっとだけ今写真を見ていいですかっていう、
はい、
確かそんなんだったと思うんですけどね。あの銀行強盗の話ですけど、あー、こんな、あー、ジェレミーラ2ブロックみたいな感じですね、ちょっとね。
はははは、いや、いかついですねそれ。
かなりね、あのいかついね、あのなんていうんですかね、もうシカゴのヤンキー子たちみたいな、
はいはいはいはい、
感じなんですよ。もうずっと銀行強盗を生業として生きてるみたいな人間の話みたいな、そっか、ちょっとまあ人間になれるのかみたいな感じの話だったっけかな、ちょっとだいぶ昔だなみたいなの、うん、もういかにも人相悪いね、はい、兄ちゃんたちが出てこないんで、
はいはいはいはい、結構若い時ですか、
若いと、でも2010年ぐらいの映画だったから、そんな、まあでも、
あ、まあ、なるほど、いいですね、ちょっとまだギラついてるベン・アフレックとジェレミー・レナーとかが借り上げてたら圧すごいでしょうね、
うん、そうですね、それはだし、うん、確かにな。でもグラビトンボールさん、確かにそういう髪型の方が似合う感じしますけどね、やっぱりね。まあ直接お会いしたこともあるので分かりますけど。
はい。僕はお会いしたことないですけど、5月10日にお会いできるのかもしれないですね、じゃあ。
そうですね。その時にこう、はい、ようやく山口さんとグラビトンボールさんを初めて会うみたいな感じかなっていう。
はい。まあよかったらバーの方も来ていただけたらなとは思います。
そうですね。あとスピルバーグ特集楽しみですね、なんか、ね。
はい。逆に自分たちそんなスピルバーグ見てないかもってなるんですよね、こういうのって。
うん、そんな見てないですよ僕も、言うてって思いますよ、なんか、うん、
やっぱね、古いところに名作多いですからね、スピルバーグは。
そうそうそうそう、意外な作品をいっぱい見てませんっていうのは本当にあります。はい、最近のやつは大体見てますけど、う
ん、はい、いや、どんな話するんでしょうね、ちょっと気になりますね。
ちょっと僕もお便りでも送ろうかな、好きなやつスピルバーグ作品これですみたいな。
はい、では我々の近況の話入っていきましょうか。ではマリオンさん、いかがされてました？
そうですね、まず映画じゃなくてちょっと日常の話するんですけど、早速、
はい、
あ、まあ、あの今絶賛お腹がギルギル痛いみたいな話なだけなんですけど。
はい。
なんか急にめっちゃお腹パンパンに張ってて、あの、ちょっと収録中変な音が鳴るかもしれないんで、はい、本当に編集でカットしてほしいなって思ってるんですけどっていう。なんか、 今年だと健康の話ばっかりになるの嫌ですよね。なんか日常の話しようって言って、うん、言っといてあるんですけど。
いやでもお腹ギルギルなるはまあなんかその年齢に根ざしてない体調の話だからまあなんかパターンに陥ってる感はあんまないですけどね。
あ
ちょっと40過ぎるとほんまに健康の話ってパターン化するから、
うん、
うかつにすると逆に良くないなっていうのがあるんですけど。
そうなんですよね。なんでかなみたいな感じなんですけど。で映画の方なんですけど、ハムネットを見まして。
はい。
山口さん見ました？ハムネット
見ました。これは傑作ですね。
いやもうそうですよね。いやもうやばかったですね。もう大号泣でした。はい僕は、はい、
はいはい。
まあ一応ね軽くどんな映画かっていうのを一応ご説明すると、ウィリアム・シェイクスピアの妻の話、妻というかが主人公ですかね一応、はい。でそのシェイクスピアがハムレットを作るた理由じゃないですけど、その隠されたドラマみたいなのをまあメインに描いてるような作品ですよね。はい。で、ハムネットっていう名前があって、これは息子さんの名前なんですよね。っていう話なんですけど、まあ、もう本当にこれ我々が大好きな物語論の話ですよねっていうのがまずあるかと思うんですけど、
うん
うん、なぜ人は悲劇を作るんでしょうねっていうのをめちゃくちゃ考えたくもなる映画だったし、うんなんかその悲劇を通じて何か本当自分ごとのようになんか何かが接続してしまうような瞬間みたいなものがなんか映画のクライマックスに描かれてるっていうのが本当にちょっと感動的だったなというふうに思ってますね。はい。
うん、
まあその、まあ、まあ予告編見てたらこう察するかと思うんですけど、まああるちょっと悲しい出来事が劇中起こってしまってっていう、そこからハムレットという物語が生まれてっていう話にはなるんですけど、なんとか別にハムレットという話自体は別になんかその実際に起こった悲しみの出来事とはめっちゃ関係してるかっていうと、そういうわけでも別にないじゃないですか。
うん。
まあもちろん、なんかまあちょっと被るとこあるんですけど、けど全く違う誰かの話に少しそういう自分の悲劇と悲しかった出来事と重なってるところを見つけるみたいな、なんかそうした瞬間になんか人はなんか、生きる意味だったりとかを見出していくよなっていうのをすごく感じましたね。
うん。うん、
なんかそれをやっぱすごくドラマチックにやってるなというふうに思って、やっぱりなんか本当クロエジャオという監督さんの映画だとザライダーっていうのもすごい映画として好きだったんですけど、あれもすごいそんな映画だったなっていうふうに思ってるというか、物語論の話というわけじゃないんですけど、なんかすごく自分の中にとって大切な何かを失ってしまった後、そこからどう折り合いをつけていくのか、立ち直っていくのかみたいな物語なんですよね、ザ・ライダーも。で、ハムネットもそういった映画になってて、なんかクロエジャオのなんか作家性みたいな部分、なんかすごい共通するテーマ性みたいなのもすごく感じたりもしましたね。はい。いやあとやっぱ最後にね、あの曲が流れるんですよねっていう部分も含めて、僕は、もう大号泣っていう感じでしたね。はい。
いやむちゃくちゃ良かったんですよ。僕も本当に、うん、むちゃくちゃ良くって、まずジェシー・バックリーむちゃくちゃ良かったんですけど、
はい。
で先週ブライドの話をして、まあブライドもジェシー・バックリーになったんですよね。
はい。
でそっちも良かったんですけど、また違う種類の演技だったかなと思ってたんですよね。ただ同時にちょっと僕強い演技をする人だなっていうのも思ったんですよ。ブライドと、まあ、今回のハムネットもそうなんですけど、演技が強いなって思って、
はい、
男性で言うとホアキン・フェニックスとかも見ててちょっと感じるとこあるんですけど、あ演技強いな、味が濃いなみたいに思うんですよね。
うんうんうん。
でちょっとそれが強すぎるなって思う部分もあったりはするんですよ。
うん。
で僕は面白い映画が見たいのであってすごい演技を見たいわけではないんだよなっていうのがあるので、ちょっとその自分の中で求めるバランスじゃない瞬間みたいなのもちょっとあったりはしたんですけど、ただ今回そのジェシー・バックリーの強さのある演技っていうのが一番際立ってたと思ったのが、ラストのハムレットを演じてるところを見つめる演技なんですけど、あれって、まあ、自分が演劇を見てるからジェスチャーというかセリフがない演技なんですよね。
うんうんうん、
そのセリフなしで自分が演劇を見ているっていうのを表情と仕草で、まあ、演じるわけなんですけど、セリフなしだとその強い演技がちょうどいいバランスになってたなって感じがあって、
うんうんうん、
であそこの感情すごいなと本当に、
うんうん、
すごいこの演劇は見る側を映してるシーンだなっていう感じがあって、でまさにそうなんですけど、あのシーンって演じる側語る側じゃなくて、それを受け取る側見る側にその物語の意味が生まれていくシーンだから、そのこの演劇をいかに見ているかこそ大事な部分やと思うんですよね、あそこ、
うんうんうん、
それをもうむちゃくちゃ強い演技で押し通してて、いやあそこはバランスがもうバキッて決まってたシーンだなと思いましたね、
うん、
むちゃくちゃ良かったです、あそこ
ね、えちょっとねすごかったですね、うん、いや、
はい、
でまあ、あと音楽、最後音楽が良かったみたいな話したと思うんですけど、
はい、
あの、
はい、
まあ、劇版がマックス・リヒターなんですよね、
はい、はい、
でその最後にかかる曲っていうのもこの映画のための曲では別にないんですけど、まあ分かる人には分かる、あのある映画でも流れる曲なんですけどみたいな、
うん、
やっぱねあれがね僕めちゃくちゃ好きなんですよ、曲としてそもそも、
うん、
ちょっと一応ネタバレになるのであんま言わないんですけど一応マックス・リヒターといえばあれですみたいなやつがあるんですけど
はいはいはい、
やっぱねもうあれ流れた瞬間もうちょっと大号泣でしたね、もう、まあ、今回この映画僕泣くポイント2回ぐらいあったんですけど、やっぱ舞台見ている時と、まああとちょっと決定的にあるちょっと悲しい出来事が起こってしまう場面、
はい、
やっぱりちょっと涙なくはちょっと見れなかったなっていうのはやっぱありますよね、うん、
はい、本作見てて思ったのはやっぱりフィクションって信仰の一つなんだなっていうのはすごい思いましたね、
うん、そうですね、うん、
はい、だからまあ主人公アグネスにとって、まあ、彼女もともと自然信仰の人でしたけど、だんだんその霊感みたいなものを失われていくんですよね、結構そのイングランドの、はい、まあ、街の文化にだんだん染まっていって、あんまりその自然信仰的な信心とか、あるいはそれに対する霊感みたいなものを失われていってたし、で一方で別にキリスト教もそんなに信心深くないし、で教会は行きますけどキリストには祈りませんみたいな感じで、彼女自身がその本来持ってた自然信仰を失って、でもキリスト教にも体重をかけられずっていう信仰がない状態になってたなと思うんですよね、
うん、
でその状態で彼女の中での信じるものを見つけるシーンというか、そういう意味合いのシーンだなと思ったんですよね、そのラストのハムレットのシーンって、
うん、うん、そうですね、うん、なんかやっぱり信仰というか、まあ、なんか意味を見つける自分の中にっていう、
うん
う
ん、
やっぱりなぜこの悲しい出来事が起こったのかとか、まあ、なぜ私たちは生きているのかみたいな原動力とかっていうのは、やっぱなんかそれはやっぱり、まあ、僕らはやっぱり映画とかっていうものからこう物語を得て、なんかそれがすごく自分のなんか糧となっているかのようにこう人生をこう見つめているみたいな時ってすごくあると思うんですよね、
うん、
なんかやっぱそういうことをなんかまあ、まっすぐ描いている映画なのかなとはすごい思っていて、やっぱもうそれはちょっと泣いちゃうよねみたいなっていう感じもするし、うん、まあ一応なんというんですかね、歴史のベースみたいなものから参考にして作ってる話ではあるんですけど、まあフィクションでもあるじゃないですか、ハムネットという映画自体が、
うん、
だから改めてまたこう意味を、誰かのための意味を問うてくれる映画に、物語にまた新しくなっていってるっていうのも含めてすごいなっていうふうに思ったりしますね。
あとね、あの僕見ててちょっと気になったとこがあって調べたんですけど、ラストのハムレットの舞台で背景があるじゃないですか、
はいはい、
森の背景が、
はい、
で、あれこの時代ってこんな演劇とかに絵の具使った背景って作ったりすんのかなって、絵の具とかも結構そんなにいっぱい使えるようなものじゃないんじゃないっけって思ってたんですけど、うん、なんかどうやらあんまりその当時のイングランドの演劇があえて背景を使うものではなかったっぽいんですよね。
へえ、ああそうなんですね。
ただあのシーンって絶対背景ある方がいいじゃないですか。
まあそうですね。いやそうですよ。
あそこに意味がめっちゃ入ってるじゃないですか。
うん、ありますね。
いや、あそこのバランスみたいなの面白いなとか思ってましたね、うん、うん。あとポール・メスカルがまた何かを喪失して傷ついてる男性を演じてるぞと思いながら見てました。
いやもう本当に今繊細な男性をやらせたピカイチじゃないですか、ポール・メスカルって、うん、僕たちの中にある表現できない繊細さを全て体現してくれる男ですよみたいな。
いやーよかったですね本当に。
うん、いや本当にしみじみいい映画だなというふうに思いましたね、うん、はい。あと一応僕もあのザ・ブライド見ました。あとそれも
あ見ました、う
ん、
はい、
まして、あの大変パンキッシュでよろしいんですけど、あの結構複雑な構成というか、
はい、
変な入れ子構造になってますよねこれ、
うん、
ちょっと複雑って思いながら見てましたけど、はい、いろいろ要素もいっぱいあって、なんか継ぎはぎ感はちょっとすごいなと思ったんですけど、まあでもフランケンシュタインだから継ぎはぎ感でいいじゃんっていうふうにも思ったりはしたんですよねっていう。
ああ、そうですね。
っていうのはまああったりはしましたけど、でもやっぱりそこ、はい、まあそこもやっぱりジェシー・バックリーの演技本当に素晴らしいなって思いましたね。うん。
うん、そうですね。まあ想像する側と想像される側の話だから、入れ子構造が複雑なのは僕ありかなっていうふうには思いましたね。
うん、まあそうですね。
まあ、そもそもがフランケンシュタインの怪物がそういう話だし、
うん、
でそれをまあフランケンシュタインの花嫁にしたものをさらにもう一回入れ子構造にして、さらにもう一回メアリーシェリーをさらに上からかぶせてるじゃないですかこれ、
うん、もうちょこれどないことってなっちゃいましたんですけど、でなんかもう主人公とそのもう作者がもう違うけど同一化してるほぼみたいな、
はいはい、
のってなんか構成としてはあのストーリーオブマイライフみたいだなと思って、若草物語、
はいはい、
あれもちょっとそんな感じじゃないですか、若干みたいな
でしたかね、はい、
うん、なんかそれとかもちょっと思い出したりとかして、でどちらもやっぱフェミニズムに関係する文脈で語られる映画でももちろんあるしっていうので、うん、結構、うん、あの確かにあの若草物語もだいぶ結構不思議なバランスで成り立ってる映画だなって思ったり覚えがあったので、なんかその系譜なのかななんてちょっと思ったりもしましたね、はい、いやでもね大変面白くやりきってて、ね、あれはあれこれはこれで面白かったなっていうふうに思いましたね、はい、
うん、
はい、今週は、はい、こんな感じです。
はい、僕はテーマ作品以外だとハムネットしか見てないので特にないんですけど、なんか映画関係ないテーマを話しようかどうか今ちょっと迷ってたんですけど、
で無理にはしなくてもいいんですけどね別に。
いやちょっとさっきマリオさんの話を広げようかなって思ってたんですけど、マリオさんがちょっとお腹なったらカットしてほしいっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
でそれをもし本当になったら残すかどうかっていうのをちょっと今考えてたんですよね。で僕ポッドキャストの編集にトラブルの要素をほぼ残さない編集をしてるんですよね。
あ、はいはいはい、
言い間違いとかも基本なかったかのようにするし、ちょっとしたトラブルとかも別に間詰めてもそういうことがあったっていう風な体でやってもいいじゃないですか、そのライブ感を残すって意味では、ま
あ そうです
ね、うん、そういうのはほぼなくすんですよ。もう 99% その要素なくしてて、もう一応喋りの内容として一貫したものだけを残すように、それ以外の部分はもうノイズって割り切ったような結構タイトな編集方針を持ってるんですけど、
はい、
ちょっとどうなんかなとも思ってて、
はい、
そこのバランスはすごい結構迷ってるとこはあるんですよね。なんかもともと僕ら台本なしでやってるから、そんなカチカチにやるって言ってもそもそも別に事前に話す内容決まってもないものをタイトに仕上げても、むしろファジーさというかノイズを残した方がぽいんじゃないかなって気もしてて、
うん、
そのバランスは迷う部分はあって、あと初期の頃とかは今よりもっとその言葉と言葉の間をもっと詰めてたんですよね。 0. 何秒単位で今よりも短かったんですけど、
はい、
その頃は結構テンポが早すぎて 逆に違和感あるんですよね。最近聞き返すと。はい。
全然気にしたことなかったんですけど、もうちょっと編集のこだわりみたいなの全くピンときてなかったっていうか、
はい、
まあ、あの、変なこと言ってるなみたいな時は、あの、僕の方から言わずともカットしてくれたりとかしてくれたので、なんかいつもありがたいなと思ってたんですけど。
結構 0. 何秒のカットにはこだわりがあって、
へえ。
はい。その、素人のまあなんて、聞いても面白くないぞっていうシーンなんですよね。
まあそうですね。まあ確かにね。はい、うん。
間に価値を持たせられるのはクロートだからなんじゃないかっていう僕なりの考えを持って、
はいはいはい、
もう 0.1 秒でも早く次の話題を切り出す方がいいぐらいの編集方針なんですけど、うん、本当にそれでいいのかなみたいなのは結構考えてはいるとこではあるんですよね。っていう。他の人どんな風にしてるんだろうってちょっと気になってるんですけど、
やっぱそれこそあれじゃないですか、やっぱポッドキャストウィークエンドで皆さんの編集方針みたいな聞き回った方がいいんじゃないですか。
そうなんですよ、僕それ聞きたくって、他のポッドキャスターさんってどんな風な哲学でもって編集してるんだろうみたいな、まあ編集しないっていうのも哲学じゃないですか。
そうですよね、うん、
はい、
取って出しで全部ノーカットでお届けしますみたいな、
はい、
パターンもあるだろうし、もうめっちゃもう中にはね、なんていうんですか、もう効果音とかエフェクトつけてみたいな人ももしかしたらいると思うので、はい、
うん、
どうなんでしょうね、うん、
編集機材とか編集ソフトを何使ってるのかとか、あとその静音作業、音を整える作業をどうやってやってるのかなとかちょっと興味あるんですよね。
ね、うん、そうか、いや本当に本当に編集僕はノータッチなので、ただ本当にいつもの時間に来て喋って録音したやつだけお渡ししてお願いしますみたいな感じなので、なんかその辺の哲学みたいなというか、編集どうしてますかみたいな話一切できないんですよね。なんかやっぱたまにそういう話、ポッドキャストってどうなんですかみたいな聞かれても、うん、なのでやっぱりそういう意味ではちょっとなんかいろいろ情報収集みたいなのは僕もね、別に編集するわけじゃないんですけど、ちょっと聞いてみたいなっていうふうには思いますね。うん、うん、
でもよく考えたら僕大石さんとそういう話したことないですわ。大石さんも自分で編集してるのにね。
そうですね、確かになんかまた確かにそうですね、大石さんのポッドキャストの編集方針ともやっぱちょっとね違うじゃないですか、うん、
違うと思うんですけどね、うん、うん、そう、いやだからうん、ポッドキャスターさんと飲んだことって多分大ちゃんさんぐらいしかないから。
あ、まあそうですね。
いやそんなことないか、いや他にもいらっしゃるんですけど、大ちゃんさんとはあのポッドキャストの企画とか作りの話はちょっとしてたから、そのあたりの話をポッドキャストウィークエンドでできたらいいなと思ってますね。
うん、ちょっとそうですね、本当になんか、まあ、僕たちもいろんな人とこう交流したいというか、もちろんあのリスナーさんとか聞いたことないよ僕らのラジオみたいな人にもこう知ってもらえたらいいなと思ってるんですけども、やっぱりちょっと同じポッドキャストやってる人たちのはどんな人なのかみたいなのとかはやっぱりもっと知りたいというか、まああの他にもあのポッドキャストやってますみたいな人とこう飲んだりとかご飯食べたりみたいなのはなんかしたことはあるんですけど、やっぱりなんか同じ映画関係のやつだったりとかがやっぱ多かったりするので、やっぱ別のジャンルだとやっぱ全然違ったりするだろうなとかはやっぱ思うんで、うん、いろいろちょっと、なんていうんですかね、こう、世界観を広げられたらいいなというふうに思いますね。うん。
うん、あと、最近聞き返してるじゃないですか、昔のやつ。
あ、はい。
音質良くなったと思いません？
そうですね。うん。それは思いますね。うん。
いや、初期、やっぱ音質ひどいですよ、僕。聞くの、しんどいっすもん。
まあ、しょうがないっすよね、そこはね。うん、
はい。マイクもだんだん良くしていきましたからね。
そうですね、
うん、
今となってはすごい高い、高いっていうか、あのもう僕が今まで持ってたマイクの中で一番高いマイクみたいな感じですしね、うん、
うん。いやでもいきなりこのマイクから始めるのは無理ですからね。
まあそうですよね、うん、いきなりポッドキャストやりますって言ってなんかこう機材、うん、まあできるだけいいの揃えてってやってみたけど、これであんまり回数もね、再生回数も回ってないとか言ったらちょっとやっぱ気持ち慣れちゃいますもんね、なんかね、うん、
いやでもこれになってからあの音もだいぶ 楽になりましたね。
ああ、そこ編集もすごくやっぱ楽になりますよね、
うん、そ
こね。
そもそもの音が全然違いますね。
うん、
いや、なんで、まあ、そのあたり、ポッドキャストウィークエンドで話し、ね、聞きたいなっていうのもあるし、もし、その、ご自身でポッドキャストを始めたいみたいな方がいたら、結構、まあ、僕なりの知見をお伝えできるかなと思うので、うんうん、はい。
ね、やっぱり、映画のね、話をするポッドキャスト、やりたい人たくさんいると思うんですよね。
はい。
うん、
はい、思います。
うん。
ちょっとまた最近増えて、出ません？また最近
なんか増えてる印象ありますよ。
増えてると思います、うん、
とか、まあ、なんか映画に限った話じゃなくもなんかなんていうんですかね、カルチャー全般話すみたいな番組、
うん、
結構多いですよね、
うんうん、増えてる感じします、
うん
うん、いやだからやっぱちょっと最近音声メディアの話することありましたけど、やっぱポッドキャスト盛り上がってほしさあるんですよね
。うん、そうですよね、うん。
なんかあんまり、その、動画媒体でガツガツやるとかじゃない温度感がもっと増えても面白いよなと思うんですよね。
うん、うん、
うん。はい。まあ、ちょっとマニオンさんのお腹からそういうことを考えてました。お腹の音が鳴ったらどうするかみたいなとこから想像を広げてました。
僕のお腹の調子の悪い話かそんなこと考えてるんだっていうのがすごいなって思いましたけど。
はい。ではそんな感じでテーマトーク入っていきたいと思います。